岩手医科大学命からテーマは付属病院移転から2年、改めて小笠原病院長よりお話を伺うということで、岩手医科大学附属病院小笠原邦昭病院長、そしてドクター日誌も今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小笠原病院長よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。まあね、脳神経外科の
そうです、あの、はい、もう大ボスの大ボスですから本当に、もう借りてきた猫みたいです。今日はちょっとずっとなんか静かな感じに見えます
よ。いい子にしてる感じに、ちっちゃく、
ちっちゃく過去最高にちっちゃくなってます
さあ先週に引き続きということになるんですけれども、はいはい、あの先週聞き逃しているよという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、矢幅の附属病院と内丸メディカルセンター役割の違いから教えてください。
は
い、
矢幅附属病院はやっぱり高度な機能ということと、特殊な診療科、例えば精神科とかあるいは産婦人科、小児科等の、特殊な診療科をで診療しているというところが幅で、もちろん手術も高度な手術もやってます。で、内丸は、内科外科を中心にした外来が中心で行ってまして、なるべく敷居を下げて来ていただけるような病院にしているというふうにご理解ください。
あと歯科医療センター
も、歯科
もですね、もちろんです、私かかってますので
患者さんですか
強制してます
その敷居を下げているということと、実は驚きましたのが、敷居を下げているから何でしょう、病院でやっとお医者さんになったような卵たちが来てるじゃなくて、教授たちや素晴らしいお医者さんたちも内丸メディカルセンターで実際に診療に当たっているということ、
実は外来というのは非常に難しくて、外来というのは例えば30分とかの時間内でこの人はどういう病気を患ってて何が問題かということをある意味瞬間的に理解できないからダメなんです。ですから入院だと、極端なことを言うと1日ご本人と患者さんとお付き合いすれば分かりますよね。特に外来というのは時間が限られてますので、やっぱりある程度もう言い方が正しいかどうかにも医者としての能力が高い、医者じゃないとなかなかできないというのは外来です。それで内丸メディカルセンターはベテランあるいはその能力の高いのを外来に置くというのが岩手医大のポリシーになっています。顔って言い方がもしかしたら正しいかもしれません。実は私も、月曜日と木曜日に午前中外来やってまして、それはもう全く変えずに向こうに行って外来やってますので、やっぱこれは顔であり私が一応責任者ですということもありまして、できちんと患者さん再来ももう20年以上かかってる患者さんも私見てますので。
そうなんですか。そういうお話を聞くと本当に内丸メディカルセンターの役割もきっちりとあるなっていう気がしますね。窓口として見極めて、治療に当たるというね、
とにかくあそこ便がいいですので、なるべくそのこれまで外来にかかってた患者さんに迷惑をかけたくないというのが一番の思いでもあるんですが、
で先週最後の方でお話がありました、今年の1月に小笠原病院長とそして下沖内丸センター長と一緒にビデオを作って、この県下の病院の各施設にビデオレターとそれから悪いところを言ってくれというアンケートを取ったということで、実際いろんな意見が出たんですか。
出ました。ただ大体集約されてまして、やっぱり2つで、1つは遠いと、これは物理的な問題ですので、なかなか4号線がですと冬はものすごく混んでやっぱり遠いというのが一番ということと、どこに紹介していいかわからないと、この2つです。それは医療機関ではやっぱりそう思ってて、やっぱこの2つが移転してやっぱり1年2年でもまだなかなか周知難しいということで、この辺を必死でなんとか分かっていただこうということでやってます。
ちなみに間違って開業医の方が間違って内丸、例えばメディカルセンター、本当はもうすぐ矢幅に来るべき患者さん、内丸メディカルセンターに来ましたっていうと、そこからまた速やかな、
実はですね、今日もこっちの矢幅にある診療科の、そのメインなその患者さんで、脳外科にも少し関係性のあるようなご病気をお持ちの方の紹介を受けたんですけども、 まあそのまあ、一旦、まあ、もちろんそのメインはその矢幅にある診療科の患者さんなんですけど、まあ、一旦うちの方でまず来ていただいて、まあ、その状態を確認させていただいて、あとはもう私の方からその診療科の方に紹介しますからということもお返事させてもらってました。
あと市外からですね、盛岡にナビゲーションで来られる方、カナビ岩手医科大学附属病院って言われると全部ナビゲーション矢幅を指すんですね。そこをぜひ内丸メディカルセンター、岩手医大を除いて、内丸メディカルセンターって入れていただくとナビが動くんですよ。これ結構です、
知らなかった、
実は重要な話でですね、県外の方がみんなそれで本当は内丸メディカルセンターに紹介されてるのに矢幅に行くってことがありますので、まあそれは我々どうしようもないんですけど、これ患者サポートセンターの方で患者さんに来られるときに、くれぐれも内丸メディカルセンターだけ入れてくださいっていうようなことを言うように今お願いしました。結構重要なことなんですね。
そうですね、まあ、ところで病院長は全てのご意見、うん、また当初に自ら、
そうなんですよ、
はい、目を通されているということで、ちょっとここで一つよろしいでしょうか。
はい、
病院総務課に届いたということで当初らしいんですけども、内丸まで通院するのが大変、矢幅附属病院をメインとし内丸メディカルセンターをサブとして診療するのが普通なのではないか、内丸メディカルセンターに残っている外来もメインを矢幅附属病院にすべきではないかという意見があったそうです。
はい、ですね、実は通っている患者さんの数を見ると圧倒的に内丸の方が多いんですよ。で、移転するときに、まあ、ある意味えいやと全部矢幅にもやってもよかったんですが、どのぐらい混乱するかということを考えて、それで内丸に残したということがあります。で、我々の弁から言うと矢幅に全部行った方がいいんですが、やっぱり患者さんが多いということ で本来は両方に外来があれば一番いいんですが、先ほど言いましたように、なかなか医者が倍いないもんですから、その辺がいたし返しですね。本当にご不便をおかけします。
まあ、役割もあるというところで、こう私たちが理解していかなければと思うんですが、でも人というのは自分の都合なもので、例えば盛岡に住んでいる私のようなものにとっては盛岡が充実してればなと思います。で、例えばこの病院の近くに住んでいる方々は、近くに立派な病院ができたのに、うん、内丸に行かなきゃとか、
それをですね、
実はご自分の都合という
その通りです。で、実は矢幅それから芝の方々から同じようなことをいただいてますなんでここで外来やらないんだという意見もいただきます
なるほど。
でもそれは私が逆の立場なら当然な意見だと思いますので、それは決して間違ってる意見ではありませんので、ちゃんとそれを受け止めるようにしてます当然だと思います、そういう意見出るのは。
でも、まあ、ご理解をいただくように努めているということと、あと改めてなんですけれども、分かっているようで分かっていなかったこの役割とか、そのシステムというのは、毎年1回でも確認していきたいですね。
そうですよね。こういう情報は非常に皆さんにぜひ伝えて知っておいていただきたい、すごくコアな内容なので、何回もねちょっとまた聞いたよっていう感じになっちゃうかもしれないけど、ぜひまたお願いしたいですよね。
さあ、それではここで日誌、
はい、
実際患者さんから意見をいただいて、病院長も目を通されて改善に至っているという事例がいくつかあるようなので、とっても、ね、興味深いので、
はいはい、
では小笠原病院長に解説していただく形で進めていきましょうか。廊下や待合に耳障りのいい音楽を流してほしい、話す内容が聞かれたりしないか気になるので静かな音楽を流してほしい。
小笠原先生歌えばいいんじゃないですかカラオケすごい上手だから、
ねえ、先週流した曲も実は歌ってるって ね桑田佳祐の、まあ、それは冗談としてお願いします。
はい、きちんとやってます。で、問題はその選ぶ音楽でして、これはですね、我々のところに実は、病院長補佐という職種がありまして、彼らに選んでもらってなるべく耳障りのいい音楽を今流しております。で、音楽というのはやっぱり好みがありますよね。で、それはなかなか難しくて、まあ、いろんなリクエストを当初でしてくるかと思いますがこれは万人が受ける音楽ってやっぱりないもんで、超耳障りのいい、まあ、クラシックだけじゃなくて、いろんな種類の音楽を静かな音楽をかけるようにしてます。やっぱり病院ですので、あまりポップな歌はダメだろうということで、声の入ってない静かな音楽という、で、 私の投資を聞いていただきましたありがとうございましたというご返事も投資でいただいております。
そうなんですね。
じゃあこれはもうじゃあ即改善しようよみたいなことで、
はいはい、やりました。
そうでしたか、はい、ではちょっと次いきます、はいはい、交換や洗濯が大変なため清潔なタオルを使用できる入院セットを導入してほしい。家族に届けてもらうのも気が引ける。紙おむつの発注システムを導入してほしい。うーん、これも、
はい、これもやりました。これも入院セットを、作りまして、まあ、いろんなものを入れてるセットを作って、それをある一定のお値段で売るようにいたしました。これ当然ですね。これもね、今特にコロナ禍で家族の方が入れないということを考えたら、まあ、よく考えると当たり前なんですが、まあ、これもあのいろんな方々が職員の協力で、実現しました。
これはもう院内でそういうの
を買い、
売ってるんですか。
あのサポートセンターのところに行けば
あります。サポートセンターで、はい、なるほど、
はい、説明します、入院の時。
なるほど。
タオルセットや日用品のセットっていうのがいいですね、個別に自分で買いに行かなくてね。
なかなか特にあの周りは店ありませんので、そういうことを考えたら遠くから来る方々は、まあ、いろんな重いものを荷物を持ってこなくても済むというふうに、
下にねコンビニやいろいろと日用品も買えるところもありますけど、はい、実際降りていける患者さんと歩けない患者さんもいらっしゃるわけですよね。
その通りですね、それで患者サポートセンターに事前に、うん、用意してますので、そこに声をかけていただければそこで買えるようになってます、
はい、では続きまして、トイレに荷物をかけられるフックが欲しい、受信票を入れたファイルを置けるようにしてほしい、まあ、これ現実的ですよね、
はい、これはもうやりました。でファイルはあのよく病院に行くと、カルテみたいなものを渡されますよね、はい、あれをトイレ入った時に置く場所がない、確かにそうです。それであのホルダーを作りました。
あ、
それはフックはあのコートとかカバン、ただあれを高いところにかけると今度の小さいお子さんとかできないですね。割と低めのところに、それをかけて、ただあれもあの下手をすると怪我をしますので、それでなるべくそこの位置とかをかなり考えて、高さも医療安全っていうのは我のところに部がありますので、はい、そこで考えて、場所と高さとかいろんなことを考え、あとどういうものをつけるかまできちんと検討しました。それはあの値段で決めたんではなくて機能で考えてつけたというふうにご理解ください、
はい、さあそして、病棟のランドリーですね、乾燥機の位置が高くて洗濯物の取り込みがしにくい、こういう声も上がるんですね、
これ実は非常に多い、質問で、実はこれはですね、我々、まあ、入院してないとそんなに感じないんですよね。ただ例えば腰が悪いとか、かがめない、あるいは逆に背伸びできないと、お腹が痛いと、で方々は下もダメだし上もダメなんです。で子供もいますので、そうすると一番いい高さはどこかと、これ実は上げたり下げたりかなりいろんな苦労しまして、で最終的にアンケートを取ってどの高さがいいかと、もちろんあの現場の看護師さんとの意見も聞いて、まあ多分これがちょうどいいだろうと高さに調整して、通り乾燥機の高さだったんですが、でそれってその後投資が来なくなりました。
すごい、そんなところも細かくシミュレートして、
そうです、そうです、
いや、
やっぱりあの、ね、自分のうちになるべく近い環境で生活したいという人間の普通の考え方だと思うんで、であればそこにどこまで近づけられるかということをまあ考えてるというふうにご理解いただければ。
しかしあの病院移転からまあ2年、たった2年という方もできるかもしれないんですが、この2年の間に考えて設置はしたはずですけれども、いざ使ってみるとっていうところ で、
その通りです ね、
ね、いろんな声が出てきて、これをまだこう汲み取らないところだってあるかもしれないんですけど、2年の間に随分、今日ご紹介したのってほんの一部で、まだあのその他にもレースのカーテンやトイレのクリーナーですとか、こういろいろと1階の中央に自販機ですとかね、声を聞いて変えていっている、この迅速さっていうのは、
あ、その通りです、うん、迅速さがすごく大事で、やっぱりこれは当初が来たらすぐその担当者にこれ検討してくれと、で僕は私はこう思うということを現場と話し合ってくれと。何が一番大事か、やっぱ現場でして、あの現場にいる現場も、これは看護師さんもそうですし事務職員もそうですし、彼らが普通に見て、あ、これがいいんじゃないっていうようなことをとにかく挙げてもらって、じゃあ実際において患者さんの意見を聞くっていうやり方をしてますので、まあ、なるべくその現場の意見っていうのは私すごく大事にするようにしてて、それが正しければ 私が考えて違っても、あ、これでいきましょうというふうにしてます、う
ん、全部、まあ、それは患者さんたちのため。
そうですね、
ってことですね。
病院とはそのために存在しますから、うん、我々のためではありませんから、うん、あともう一つは私も職員が快適に働けるところも病院って大事だなと思って、結局患者さんを守るのは病院の職員ですから、私ではありませんか、病院の職員です。ですから病院の職員がなんて、まあ、快適に働ければ患者さんにも優しくできるし、患者さんも快適になるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、そういうやり方をしてます。でどうしてもこの現場が患者さんの意見を聞いて、先生こうなんだけどって、先生こう思うかもしれないけど患者さんこうと、あ、なるほど、じゃあそっちにしようという今やり方をしてるということです。それをなるべく早くスムーズにやるということを心がけてます。やるやるって言ってやらないのが一番良くないんで、やるって言わないでやってしまって、後から患者さんから、あ、私の意見聞いていただきました、ありがとうございましたって聞くのが、まあ我々にとっては一番嬉しいですね。
さあ、それでは小笠原邦明病院長、先週のリクエストも大好評でしたけども、今週もまたリクエストいただけるということで、
山下達郎のヘロンっていう歌ですね。でこれは実は、1998年の長野オリンピックの時のある某ビールのテーマソングなんです。でヘロンというのはアオサギのことでして、アオサギが鳴くと雨が降ると。実はこの歌はそうではなくて、いい言葉なんですけど、世の中に逆らえと、時に逆らって生きろと、そういうことを言っている歌で、まあ、これも聞くと泣きたくなるぐらい非常に心が揺さぶれる歌ですね。